時刻は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷の1階カフェテリアにありますうさぎやアイちゃんスタジオから生放送、夕方ワイドくらもんです。さて、毎月第2木曜日この時間にお送りしているのは、暮らしに寄り添うあなたの病院、倉敷中央病院リバーサイドです。倉敷市鶴の浦にあります倉敷中央病院リバーサイドは、暮らしに寄り添うあなたの病院として、1かかりつけ病院、2地域医療の最前線、3地域に開かれた病院、4地域の健康づくり、5教育で地域医療の活性化、この5つの活動のもと、地域に密着した総合的な医療を展開しています。この時間では複数の部署から、暮らしに寄り添うあなたの病院というテーマの取り組みを発信しています。この時間は倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。さて、今月はスタジオに3名のスタッフをお迎えしています。まずはこの方をご紹介します。倉敷中央病院リバーサイドの総合診療科の松潤こと安西義明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。倉敷中央病院リバーサイド総合診療科安西義明と申します。本日は私たちの病院で今年からスタートした総合診療医プログラムについてご紹介させていただければと思います。
はい、
最近話題になっているテレビドラマの19番目のカルテというのをご存知でしょうか。
はい、知ってますよ
そうですね、その中では総合診療医が活躍する姿が描かれているんですけど、で、総合診療医っていうのは、その診断が難しい症状であるだとか、もしくは複数の健康問題を抱えている患者さんに最初に向き合う医師として注目されている、そんな医師の一つなんですけど、
はい、
で、このドラマの中では、その新米の医師がその総合診療医の先生から指導を受けながら成長していく姿っていうのが描かれているんですけど、私たちのプログラムもまさにそんな医師を地域で育てていく、そういう取り組みをしていければと思い、このプログラムが始まっています。
はい、
そうですね、私たちの病院では外来、入院、訪問診療といったさまざまな医療の場面を通じて地域の患者さんと日々向き合っています。で、そうした現場の幅広い診療経験を積みながら、地域に根ざした総合診療医を育てていく、それがこの度始まった私たちの専門医プログラムになります。
はい、
暮らしに寄り添うあなたの病院として、医師も患者さんも共に育っていく、そんな場所でありたいと、そんな風に願っています。
なるほど、医師も患者さんと共に育っていくっていうね、なんかしれっと松潤ことってご紹介した理由が皆さんもお分かりいただき、私もだんだんなんか安西先生が松潤に見えてきたあっていう、
ありがとうございます、
ね、感じですけども、非常に今ねタイムリーなやはり話題でもありますし、
そうです ね、
でもドラマはこの4月からですけど、この中央病院リバーサイドではこのプログラムがもう以前2022年からですかね。
いや、プログラム自体は今年からスタートしたんですけど、はい、その土台となる総合診療医という形、総合診療科としては2020年から開始させていただいてますし、はい、僕らとしてはもっと前々からそういう形で、本当に地域に根ざした医療っていうのを目指しながらっていうのをやっている状況ですね。
ようやく時代がついてきたかなってい
うそうですね、
ね、
ついてきたんだろう、
胸を張ってすれば言えるかもしれませんはい、ありがとうございます。では続いて、実際にこのプログラムで研修中の専攻医の先生から、現場で感じていることやこのプログラムの魅力についてお話をしていただきたいと思います。ご紹介します。倉敷中央病院リバーサイドで初めての総合医療プログラム専門医のこの方です。
はじめまして、総合診療科専攻医の久保正隆と申します。リバーサイド総合診療専門医プログラムの第1期生として今絶賛勉強中でございます。
はい、なんかそのテンションで入るんですね。なんかちょっとこう静かな感じで
今日はこんな感じ
で、あ、分かりました、了解しました、はい、で、久保先生には今年3月にもね、ご出演をいただいたということになるんですけれど、ではまずこの総合診療専攻医の日常ってどんな感じなんでしょうか、教えてください。
はい、専攻医といってもですね、業務内容にそんなに何か差があるというわけではなくて、総合診療科の医師として外来から入院、訪問診療といった臨床業務、あるいはですね、蔵中から初期研修の先生が来てくださってますので、はい、そういった先生方の指導も行ってます。 外来はもう週3回、まあ、訪問診療は週1回、うん、でその合間にあの入院の患者さんを見たり、うん、あの書類作成業務とかカンファレンスで上の先生方と治療方針を相談したりとか、うん、そういったことも行ってます、
はい。
上の先生方と逆に違う点は、まあ、あのちゃんと指導医がついてくださってて、はい、あの治療方針に問題がないかきちんと確認してくださっていることとか、まあ、管理職的なお仕事がない、
うん、
そういったぐらいで一人の医師として責任を持って主治医を担当しています、
ね、でもあの日常って非常に忙しいんではないかという今印象を受けましたけれど、以前もあの時間のマネジメントが一番大変ですということもね、ええ、久保先生おっしゃってましたが、
そうですね、
ね、
はい、
うん、笑顔で頑張ってらっしゃるということで、
はい、そうですね、
はい、ではあのこのプログラムの魅力はどんなところにあるんでしょうか。
はい、リバーサイドのプログラムの魅力は今お伝えしたように外来から入院訪問診療まで、うん、総合診療科の守備範囲すべてを同時にできるというところなんです、うん、一口に病院といってもですね、実はその役割とか機能には結構違いがあって、まあ、例えば訪問診療はやってないですよという病院さんも結構ありますし、町のクリニックから紹介を受ける側の大病院、大きい病院だともう専門性が高すぎて逆にこう一般的な高血圧のような生活習慣病を見る機会は少なかったりします。その点リバーサイドは一通りの検査もできますし、一般的な疾患を一通りカバーしつつ難しい患者さんはあの倉敷中央病院と連携してあのできますので、非常に医師として働きやすいというのがあります。他にも一人の患者さんをこう日頃の体調管理からそうやって悪くなった時の入院、あるいはその後お家での訪問診療まで一貫して担当できるので、うん、経過をずっと追うことができるというのは非常に勉強になります。
そうですか、では非常に充実したプログラムと、ね、はい、いうことが分かりますね。ではあの日々取り組んでいらっしゃる中でやはりこう楽しいことっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、あの訪問診療で病院周辺の地域を巡るとレンコン畑とかコンビナートがあってすごくこう地域に根ざした医療をしてるなという実感があります、はい、あともうベタですけどあの患者さんがこう治療がうまくいって笑顔で外来に来てくださる時とか、あの先生に見てもらえてよかったって言ってくださるようなことが最近ちょっと何度かあって、
はい、あ、そうです
か。そういうふうに言われるのがやっぱり一番嬉しいしやる気も出ますね。
はい、じゃあそういったことも感じて日々あの業務をされているという久保先生になりますが、あのいろんなこう患者さんが、ね、もちろんこう入院されて、まあ、退院もしていかれるというふうに思うんですけれど、あの皆様すんなり、ね、こう退院をされるばかりでもないと思います、うん、はい、そういった場合はそのどういった流れでこう退院までこう持っていくといいますか、どんな流れになっているんでしょうか。
はい、はい、そうですね、うん、あのなかなかご自宅への退院が難しくなって施設へという方がおられて、うん、そういう時に力強くサポートをしてくださるのが、はい、ソーシャルワーカーという職種の皆さんです、
はい、
で施設といっても種類は様々で、あのいろんなこうご状況とか予算とか様々な、うん、あの背景であの可能な施設っていうのは結構限られてきますので、うん、そういったところあの医師は意外と学ぶ機会が少なくてですね、そういった方の力を借りながらあのうまく退院につなげていくということをしています。
はい、ではあの今お話にありましたその力強くサポートをしているソーシャルワーカーとしてこの方に今日はご出演いただきます。お願いします。
医療福祉相談室で医療ソーシャルワーカーをしております大島義弘と申します。久保先生からまあお話があった通り医療ソーシャルワーカーは施設の入居調整をさせてもらうこともあります、
はい、
ご自宅での生活が難しくなり退院先がご自宅でない方もいるんですけど、まあ、退院後の暮らしに寄り添った支援を心がけています、はい、医療ソーシャルワーカーは最近あの多くの病院で働いてきているので、まあ、知っている方関わられたことがある方もまあいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ医師看護師に比べるとまだまだ知名度も低いので、うん、まあ、ソーシャルワーカーっていう横文字を聞いてですね、
はい、
まあ、知っているよっていう方がいればまあ嬉しいなと思っております。
はい、
安西先生が言われたドラマ19番目のカルテの第2話、
はい、
最後にですね少しだけソーシャルワーカーが出演をしておりましたが、まあ、ご覧になられた方はお分かりになられたでしょうか。当院にはですね現在5名の医療ソーシャルワーカーが勤務しております。当院の医療ソーシャルワーカーは社会福祉士という国家資格を持っていまして、医師看護師のような医療の専門職ではなく福祉の専門職として、まあ、外来入院訪問診療の患者さん家族に対して 福祉専門職の立場から支援をさせていただいております、はい。病気を発症すると、まあ、病気のことだけじゃなくてですね、まあ、ご自分の生活のこと、ご家族のこと、まあ、仕事のこととかお金のことなどなど、はい、まあ、様々な不安や悩み問題が、まあ、出てくることがあります、はい。私たち医療ソーシャルワーカーは、まあ、病気を治療するっていうことはできないんですけど、まあ、病気に伴って発生した、まあ、生活上の困りごとに対して、まあ、相談に乗らせていただいて治療に専念できるよう、また、まあ、治療が落ち着いた後にできるだけ、まあ、困らないような生活が送れるように支援させていただく、まあ、それが医療ソーシャルワーカーの仕事ではないかなと私は思っております。
なるほど、重要な、ね、お仕事ですね、はい。
また、まあ、病院と病院外をつなぐ役割も担っている職種かなと思ってまして、この病院外の対象者なんですけど、まあ、患者さん、ご家族、介護サービスを利用されている方だと、まあ、ケアマネージャーや、まあ、サービス事業者、施設職員、あとはまあ病院、診療所などの他の医療機関の方ですね、そういった方が該当するかなと思います、はい。医療ソーシャルワーカーが病院の窓口となって、まあ、院内の職員と院外の方々との橋渡しっていうのも行っています、はい。医療ソーシャルワーカーは、まあ、地域のさまざまな機関の方々と連携しながら患者さんの支援をしますが、より良い支援をするためにはやっぱり日頃から顔の見える関係づくりっていうのが非常に重要じゃないかなというふうに思ってます。そのために連携のご挨拶に伺ったり、今年の3月には地域の連携先の方をお呼びしてですね、医療と暮らしの情報交換会というのを、会をですね、開催いたしまして、はい、そこで久保先生にも講演の方をしてもらったということがございました。
あ、そうですか、ありがとうございます。では久保先生にはその講演についてですね、その情報交換会どんなことをお話しされたんでしょうか。
はい、はい。私は講演でですね、ご来場いただいた方々に当院が行っている訪問診療の概要をお話しさせていただきました、はい。その後は懇親会で各テーブルを回って、はい、普段なかなかお話しできない方々と、まあ、直接顔の見える関係を築かせていただいて、はい、やはりその介護を決めていく上で主治医の意見というのは非常に大事なんですけれども、はい、どうしてもこう一方的に我々から書面で伝えることが多くてですね、なかなかこう相談しづらいと思われている方もおられるかなと思って、はい、病院の先生は相談しやすいなと思ってもらえればいいなと思っています。
はい、その顔が見えるっていうねところが重要だということで、以前も安西先生は、在宅医療の会でご出演いただいたときに、その倉中時代にチーム医療の中でいろいろ学んだこともありましてということで、そのあたりそのなんでチームでする医療の大切さっていうのもなんかそうこうおっしゃってましたよね。
そうですね、まあ、はい、いつも本当に今回もソーシャルワーカーとして、まあ、大島さん来ていただきましたけど、はい、他にも本当にいろんな職種があって、まあ、本当にこのラジオでもたくさんの方々が出席いただいて、たくさんの方が活躍されてると思うんですよ。本当患者さん一人のため本当に皆さんが協力させていただいて、本当にできることは何かって考えさせてもらって、本当にまあ治療であったり、もしくはその帰りにくい時にどうするかであったり、いろんなことを考えさせてもらったりしてるんで、はい、そこら辺チームにまとまってっていう形でやらせていただいてます。
そうですか。今日も3人並んでいらっしゃいますけど、なんかどなたかがお話しされるときすごくうなずいてね、こう微笑んで聞いてらっしゃるっていう姿がこう横の連携もしっかりこうできてるんだなっていうのは私も、はい、実感してます。で、まあ、今日は総合診療専門医プログラムについてということですが、まあ、ドラマでも今話題にもなっていますし、やはりこのラジオでは、まあ、顔は見えないですけれど、こう先生方とか、あとは、ね、大島さんのようなスタッフのこう声でまた伝えられることっていうのもきっと久保先生大きいですよね。
そうですね、はい、そう思っていただけると嬉しいですね、う
ん、はい。まあ、でも何でも気軽に大島さん、こう声かけてもらいたいなとか、そのあたりどう思ってますか。
そうですね、まあ、ソーシャルワーカーとしてやはり患者さん家族にまあ話しやすい、相談しやすいと思ってもらえるのが一番、はい、ありがたいというか嬉しいなと思っているので、まあ、はい、常日頃からまあ話しかけられやすい雰囲気などなどをこう出しながら、
はい、
はい、日々、まあ、できているか分かりませんが、
日々仕事に、
はい、
大丈夫
当たっております。
はい、 かりました。ではまあ、松潤亭っていうことでちょっと安山先生見に行きたいなとか会いに行きたいなっていうねそんなお気持ちでもいいと思いますが、まあ、ここなら任せられるとか困ったらまず、ね、ここに相談してみようっていうそんな存在である倉敷中央病院リバーサイド、はい、総合診療専門医プログラムについて今日はお話しいただきました。総合診療科から安山義明先生、久保正孝先生、そして医療福祉相談室の医療ソーシャルワーカー大島義弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
暮らしに寄り添うあなたの病院、倉敷中央病院リバーサイド。この時間は倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。